西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月はさあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題して、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生をお迎えしてお届けしています。丸山先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週は甲子園の誕生ということで、あの三崎清三さんが甲子園球場をお作りになったという話を伺ったんですが、2週目の今日はですね、甲子園の変遷、いろいろ変わってきたんですよね。
そうですね、はい、その三崎清三さんが初めて作った時っていうのが1924年ですね、
はい、
そうすると2024年ですから100年間、この間にですね、うん、どのように球場が変わっていったかということをちょっと深掘りしてみたいというのが今日の目的ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そしたらね、最初なんですけど、はい、甲子園大運動場と言ったんですよ。
球場ではなかったんですか、ネーミングが。
そうなんですね、
大運動場。
そうです、それが正式名称だったんですね。
あ、まあ、先週のこけら落としに小学校の子どもたちが集まって運動会をやったというお話を伺ったので。
そうですね、
まさに運動場だったんですね。
そういうことですね、
はい、
でね、美咲さんはアメリカに行ってたっていう話を、はい、前回しましたけども、その時に野球が人気だから野球を押そうっていう話をしましたね。同じように実はフットボールも流行ると思ったんです。
ほう、
そこでね、
はい、
フットボールもできて野球もできるというような形にしたんです。
野球場をですか。
そうです、
フットボールにも転用できるという、
そういうことなんです。
設計、ほう、いやいや、すごいことですね、それ。
そうですね、でフットボールというのは長方形じゃないですか。
はい、
コートがね、
ええ、
どこに取るかということなんですけども、
はあ、
ピチッと入れようと思ったら、うん、外野曲がってたらちょっと土地的になんか不経済じゃないですか、
はあ、
入れるのにね、
ええ、
そこで、うん、外野のとこは実はまっすぐだったんです。
できた当時の、
できた当時
球場、
球場がだからちょうどおにぎりというか三角形のような、
は
あ
はあ、
感じ。
ちょっとじゃあ上から見るとユニークな形。普通今はこうちょっとカーブしてますよね、あのあたり。そうじゃなくてまっすぐ、
まっすぐピッ、まっすぐで、そこのまっすぐな外野に長方形の長辺ね、長い方を当てたら、はい、きれいにこのラグビーとかサッカーとかできるじゃないですか。
ほう効率いい作り方ですよね、多分ね、それって。
そうですね、
はい、
で実際ね、本当に高校サッカーとか高校のラグビーとかの、うん、この先祖にあたる大会っていうのは、甲子園で開かれてるんです、
ほう、それは野球の合間を縫って開かれてたんですかね。
野球ってね、夏の大会じゃないですか、春の大会じゃないですか。
あ、そうか、シーズンオフがあるんですね。
うまいことね、
はい、
ラグビーとかサッカーとかアメフトとかは冬多いじゃないですか、
うん、ああ、なるほど。
うまくもう1年間を渡ってね、まあ阪神電車に乗って来てもらったらええとこういう感じになるじゃないですか
効率よくですか。
そうですね。でね、まあこの大きなその三角形の形で、実は最初はね、外野というのは土手やったんです、土の、
はい、
ずーっと。
それ聞いてちょっとびっくりしたんですけどしっかり球場作るのに土手かいみたいなところがありますけど
そうですね、はあ、でね、内野のところが 鉄筋コンクリート、
ね、ここはもうしっかり
もうしっかり内野のところがごっついごっついこんな建物ないでっていうような鉄筋コンクリートですよ。で外野はこう土手やったんです
その対比がすごいなと思うんですが、そう、はい、
で土手やって土のこう、まあ言うたら今で考えると川の土手みたいなものを考えていただいたらいいんですけども、そうするとそこに木の椅子ね、長椅子をビューッと並べて、うん、
ね、
並べて、
はい、
でこれが20段、
うん、
でその鉄筋コンクリート鉄筋下回れへんけどいや口回れへんけど鉄筋コンクリートというのが50段あ
った。50段、
そうなんです。
なんかそびえてますね。
でしょ
すごいな、
そびえてますよね、はい、
うん、
でそのスタンドの両方を合わせて、うん、まあ言ったら5万人入れたという、そういうことなんですね。
はあ、いや巨大なね野球場ですね。
そうですね、
はい、
でこれからどう進化したかですよね、
うん、
で
ですね、
そうですね、でまずできたのが何進化したでしょう、
はい、何でしょう、え、なん、え、もうちょっと座席を作ってもっと人入れよう。
そうですね、
違いますか、
もうね、ものすごいね野球ブームはどんどんどんどんどんどんどんどんね、その広がっていくんですけども、はい、そうすると内野席と外野席の間に、うん、これも50段にしようやと。で50段にこうのきのきとこうもう内野と合わせて、
はい、
まあ、三塁のそこからちょっと外野のとこまでね、
うん、
これ作ったんです。
ほう、
でこれね何やと思います。
え、座席を作ったんですか。
座席を今までこう土手やったとこを、
はい、
鉄筋コンクリートをちょっと伸ばしてね
はい、はい、
そこへこうバーンとまた50段に作ったんです、
はい、
残りはまだ20段のままですよ。
土手のまま。
土手のまま。
はい。
その座席こそ、アルプススタンドなん
です。そこでアルプススタンドが生まれましたか。
そうなんです。それがね、1929年に、まずこのドーンと鉄筋コンクリートでね、そこだけがこう大きくなるわけですよ。
はい。
そしたら、
うん、
内野はねこれもともと屋根あったんです、ずっと、
うん、
でこれも屋根もねこれ三崎製造さんがね、女性客が来たらねやっぱり夏やし、
ええ、
日陰になったらこう女性客も来るやろうというようなことで、
はあ、
このずっと内野席は屋根あったんです。
え、 UV 対策だったんですか
UV 対策、今で言う UV 対策ですね
でも細かいいろんなその仕掛けというか心遣いをしてらしたんですね。
そうなんですね、
うん、
それでね、
うん、
そのアルプスタンドの座席ができたのが1929年なんですけど、
は
あ、じゃあそこにも屋根作ろうということで、
うん、
内野席まであった屋根を伸ばして、アルプススタンドまで伸ばして作ったのが2年後なん、
はあ、
そしたらその屋根ね、もう作るのまた大変じゃないですか、こう付け足し工事やから。
ですよね。
それでずっと下までね鉄骨入れ直して、
はあ、
でアルプススタンドをかさ上げして、
はい、
と言ったらその鉄骨の大構造の中にアルプススタンドは登場するとなると、
うん、
その座席の下の膨大な空間が空くじゃないですか
そうですね。
でしょ、
はい、
こう大きな大きな空間空きますよね、そこで一塁側にバスケットボールや剣道や柔道ができる室内運動場をその下に作ったんです。
はあ、効率よくまた設計なさったんですね。
で三塁側は何できたと
思う。三塁側は、え、何でしょう、
何でしょう、
何ができたんですか。
アルプススタンドの下同じように大きな空間ができますよね。
空いてますよね、はい、
そこにできたのが、
はい、
日本で2番目の温水プール。
そうなんですか、温水プール。
そう
ということは一年中泳げる。
泳げる。
で
偉いのはね、うん、その一番目にできたのは YMCA、 東京の YMCA の温水プールなんですけど、
はい、
やっぱり YMCA は会員制じゃないですか、でここのね、
うん、
甲子園の温水プールは一般開放したんです。
はあ、
だから日本初の普通の一般人が温水プールに入れる最初は甲子園なんです。
へえ、そうだったんですか。
でね、うん、まあその土手のところからこのドーンと立ったじゃないですか、はい、なので今もそうなんですよ、壁になってますよね、アルプスタンドのとこ、うん、外野との間がね、はいはい、壁になってるでしょ、そうすると土手から見たらめちゃめちゃ高いじゃないですか、うわーすごい高いな
ーって、そびえ立ってるって感じですよね、
そびえ立ってるような感じでしょ、土手から見たらね、
はい、
そこで名前をつけたのがですね、うん、その、 あの芸術は爆発だっていうね、
はい、
岡本太郎さんね、あのお父ちゃん、
は
あ、岡本一平っていう人が漫画家で、これはアルプスやって言って名付けたと。
あの太陽の塔を作りになった岡本さんのお父さんは漫画家さんやったんですか、
うん、そうなんです、漫画家でね、でこの新聞に、朝日新聞のところにこうそう漫画のコラムを入れながら、このちょっとこうそう状況を書いた時にこれはアルプスだみたいなことを書いて、アルプススタンドとこういうふうになった。
ずっとそれはね、今もアルプススタンドっていうふうに呼ばれてますし、まさにぴったりのネーミングだったんですね。
ぴったりのネーミングだったんですね。それはやっぱり周りが土手やったからね。そびえ立ってた、
そびえ立ってた、
アルプスだみたいな、
うん、
という形になって、それがちょっとこう進歩してきてね、今はこうアルプススタンドまでできましたね、でそれからどうなったかというと、このもう丸章やと、その外野のところ直線やったけど、丸章やというので丸くなり、そしてそこからこう50段の鉄筋コンクリートになったんですよ、
あ、土手はなくなったんですね、
土手はなくなって鉄筋コンクリートで50段、はい、そうするとすり鉢型の球場が完成したんですよ。
はあ、そういうことなんですか。
でそれがね1936年のことなんですね、でね、こうずっとそのすり鉢型のことになったら、この土手やったやつやし、
は
あ、でまたあの外野のところにこう大きなもんできたし、よし今度はこれをヒマラヤスタンドと呼ぼうかと
アルプスの次はヒマラヤですか、
はあ、続いてるかもしれないからね、
はあ、
でアルプススタンドや言ってたんは流行ったけど、今ヒマラヤスタンドって誰も言えへん
ですね、はい、
でこれ流行らんかったんね、はあ、私思うにはやっぱり土手から見たらそびえてるけどね、もうそびえてるどころじゃなくて当たり前になっちゃった、
あ、全部がそびえちゃったんだ
そう
なると、いやヒマラヤって言ってもねってことなんですかね。
そうなんですよね。
でもアルプススタンドっていうのは未だにそういうふうに言われてますから、まあ、その時にもうしっかり定着してたからということになるわけですね。
そうですね、そこでね、でせっかくね、まあ、ヒマラヤスタンドになったけども、
はい、
っていうようなところなんですけども、まあそれはもう観客席のこの成長の過程ですよね、
はい、
もう今までずっとそのまま行ってきましたけども、
はい、
実はね、あのスコアボードというのがありますよね。これ昔ねスコアボールドって言ったんですよ。
はボールド、
あの昭和のまだ戦後もしばらくの間スコアボールドってみんな書いたんです
。洗剤の名前みたいな感じですけど、それどういう意味だったんでしょうね。
まあ、スコアボードのことなんですけども、言い方としてね、ペリーもペルリーって言うたみたいなもんですよね。コレラをコロリって言うたみたいなもんですよねまあそんな感じなんですけど、そのスタンドでこのスコアボード、これもねずっと今のスコアボードね3代目なんですよ。
やっぱり姿を変えてきてるわけですか。
そうです、歴史がこれもあってね、
はい、
最初の頃ですね、こうできた1924年にはね、
はい、
なかなかスコアボードというのが仮のボードしかできなかったんですね、はい、まあ、しかもうとにかく突貫工事やってますから、で翌年にまあちょっと本格的なボードを作ったんですけども、それがなんとセンターの真ん中じゃないんですよ。
真ん中じゃない、
ね、ちょっとこっちからホームベースから言うと右寄りなんですけど、
は
ー、ライトに寄ってるというところに作ったんですね。
それはそこでしか無理だったんでしょうかね。
まあそれなんでか不思議ですね、よう考えたら右側の方に立ったんですよ、で立ったその木造製のボードも結構良かったんですけども、そのボードある事件が起こるんです。
事件
事件なんですよね、これが。
なんか結構事件起こりますね。そうです。なんか一塁側のスタンドから人がドドドドとなだれ込んで大きくせなあかんっていう、そう、これ第一の事件。第二の事件は、
第二の事件は何かというと、これはですね、はい、1933年の8月19日のことなんですけども、はあ、準決勝の中京商業対明石中学、兵庫県ですかね、明石中学ね、それがなんとね、全然決まらへんというか、勝負が0-0、0-0、0-0、0-0と、
うん、
続いていった、
はい、
どこまで続いた、
延長戦になったわけですよね。
そう、延長戦になった。
え、どこまで行ったんですか。
これ延長25回。
うそ。え、もう体力続きましたね、よくそこまで。
よくね、続きましたよね、でもなんかね、もうあの名古屋に行って帰ってきたよね、うん、まだやってたっていう話あるんですけど、
わっちゃ
それぐらいの25回になったらね、何が足りなかったって、これスコアボードの話なんですけど、
ほう、
足れへんでしょ。
それは、書くとこないですね。
書くとこないでしょ。
はい。
ほんでね、こう一回こう終わるじゃないですか。
はい。
これまた延長や言うたら、はい、大工さんチームが登場するんですよ。バーっとこう言って。
は
い。ほんで、ここに木の枠作ってね。
そうでしょ。そんなアナログなことをやっていたんですか。
それまたや言うたら、また大工さんチーム登場して、バーっとこう作ってね。
は
い。ほんで、こう、継ぎ足していくんです。バーっと。
いやいやいや、スペースはそんなにあるんですか。
ないので、こう次々次々と、
いや、そのスコアボード見て、そのなんか突貫で立てられる場所は、
立てられる場所はね、それは外野ですから、そのね、外野の一番、
もうどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどん作っていった、
まあ、一周したりして、
そう、まあまあその時土手やしね、
あ、
ね、ずっと立っていったんですよ。でそうするとね、まあ、後からですよ。まあ、院長25回でね、もう、これ、あの、明石は負けちゃっても悔しいなと思うんですけどね。
そんな頑張ったのに。
そうそう、頑張ったのにね、はい。そうするとね、そこのところで、この、付け足していったということが注目を浴びるじゃないですか。
まあ、そうですね。
でしょ？
はい。
これ、かっこ悪いで、と。いうことで、はい、急遽今度、次の年は、もうすぐに、二代目のスコアボードができた。
ほう。これはどんな仕掛けになってたんですか？
このね、またね、阪神電車すごいですよ。はあ、このスコアボードっていうのはね、
は
あ、バックネットの裏から、バックネットの裏からね、はい、ダイヤルビュービューと回すの、
はい。
ワンアウトやったら1とか合わせたら、うん、のワンアウトってね、遠隔操作。
へぇ。
得点も3点や、3ってやったら、パタパタッと3点になる。
電動で。
電動で
今までは書いてあったんですかね、あれ。
今まで書いて、これね、あと戦、それね、また言いますけど、戦後になってね、
はい、
この自動化から手動化に変わってるんですよ。
自動化からまた手動化に。
そうで、これね、はい、理由があるんですけど、これなぜかというとね、
はい、
自動化で作ったんですよ、めちゃめちゃ。それね、それな、うん、まあ、なんで作ったかっていう話ですけども、うんうんうん、その技術、私の見るところね、自動ドアなんですよ、電車の。
ほう。
実はね、阪神電車は日本で初めて自動ドアを開発したんです。
そうなんですか。
電車のビャーッと開くやつね、
はい、
あのビャーッと開くやつ、なんで開いてるかって言うたら、うん、実は空気なんです。圧縮空気でプシューンって言って開くじゃないですか。
ほう。
あれ圧縮空気によってプシューンと動いてるんです。
ほう。
な、車掌さんの遠隔操作でプシューンと開くでしょ。
はい。
これを利用したんでしょ、多分。
ほうほう。スコアボードに、
スコアボードのところに圧縮空気によって得点板が変わるという装置を作ったんです。
ほう。
それすごいでしょ。
すごいですね。
で、その装置を守るためにガラスがあったんですよ。
はい。
うん、まあ、得点の前にこうガラスをね、うん、入れてたんです。防御するために、その水濡れたらそんな高性能な電気の遠隔操作があかんからね。
はい。
で、さっきの話、戦後になったら今度ね、プロ野球が始まったりして、
うん、
ナイターが行われるようになるんですよ。
はあ。
それでナイターが行われると照明があるじゃないですか。ビャーッ。あの照明によって反射したんですよ、それ。ガラスが。
うわ そうなんですか。
それで自慢の2代目のすごいすごいその遠隔操作によるスコアボードは、
はい、
そのナイターのためにガラスが取られて、
はい、
あと手動になったんですね。
ものすごい変遷があるんですね。
でしょ、
はあ、
でその2代目というのがね、うん、まあそのままずっと続いていって、まあ、戦後もずっとね、はい、そのナイターでも生き残っていってたんですけれども、はい、その2代目が今度ですね3代目に変わるという時期があるんですけども、はあ、それがね1984年なんですよ。
ほう。
でね、
はい、
1984年に新しいボードにしようと。で今度はねそのボードの新しいやった時は実はまだ土手やったんです。さっきの話で言うと2代目ができた時ね、
はい、
その素晴らしい2代目ができた時は土手や、土手の上に作ってたんやけど、
はい、
さっき言いましたように周りが50段になったでしょ、
うん、
だから50段のすり鉢状の座席の中にすっぽり収まる形で2代目があったんです。
あーでもなんかちょっと埋もれてた感もあったわけですかね。
で埋もれてたなんでやったらそれ20段のその土手の上にその2代目は建てたからね。
なるほど。
ところが後から周りが全部すり鉢状にするから50段になったので、結局取り残されたというかね、まあ中に綺麗に収まってしまった。よかったんちゃうかなと思ってね、あの形。
まあね、あの写真をね、いろいろ見せていただいたら、本当にあの、いろんなね、周りとの、あの対比で、あ埋もれてるとか、あニョキッと今度3代目はニョキッとまた出たんですよね。
そうなんです。で、うん、1984年に、
はい、
今度じゃあこのねせっかくあの中の観客席の中にあるような形になってるから、
うん、
それをぐーっと背を伸ばして、しかし伝統を守ってね、あのカタンコトっていうなんかね、
そうなんですよ。このフォルムというか形は全く2代目とほぼ同じ。
そうなんです、そうなんです。それがまたなんか急に成長したみたいに、ね、なんか2代目と3代目がね、あんたこんな背高かったかなみたいな、ビューッと伸びた。そう
ですね、見下ろしてますよね。
そう。そんな形にビューッと伸びたわけですね。
はい。
で、この伸びたっていうのがこの1984年ですけども、この大きな成長をしたいというふうにね、この企画をしたいという人は、うん、ぜひ甲子園歴史館に行ってもらったらね、
はい、
実はね、1983年の時にこの清原桑田さんというね、あの KKPL のね、
はい、
活躍して、
ええ、
実は彼らは2年生になったら新しい、その春ですけどね、正確に言うと春ですけど、
ええ、
次の年はこの新しいニョキッと伸びたやつなんです。
スコアバード変わってるって
変わってるって思ったんかどうかは全然記事になってないけどでね、この大きくなったやつを、うん、この甲子園歴史館では桑原が、桑田くんと清原くんの活躍やって言ってこうビデオを流してくれるんです。
へー。
で私はね清原さんと桑田さんを見ないスコアボードばっかり見てて1年生の時はこうあるあるこうちっちゃいやつやな、はい、で2年生の時の映像だったらおーやっぱり伸びてるでって言ってそればっかり見に甲子園歴史館行く
目の付けどころがそれぞれ違うというか他の方は多分桑田さんと清原さんに目がいってスコアボードはって感じだと思うんですが、今度いらしたらぜひ見ていただきたいですね。
そうです
ね、スコアボードがニョキッと伸びたという、
こんだけ伸びたんかみたいなね、そんな形なんですよね。
はあ、まあいろいろあるんですね。まずスタンドがね変わりました。スコアボードも変わりました。まだまだ変わったところあるんでしょうか。
そうですね、例えば屋根ね、
はい、
これまあ女性客のためにね、
はい、
まあ言うたらこう
紫外線対策で
紫外線対策でやったんですけど、はい、これ実は鳴尾球場の時もね、
はい、
簡易のそのあのね、いわゆる観客席でしたけども、
はい、
そこにね屋根作ってるんですよ。
へえ、これ例えば雨のため時にとかっていうのはそういうことでもないんですか。
でもないんですね。
紫外線対策ですか。
やっぱりそうですね。で、鳴尾球場の時のね、
はい、
新聞記事を見るとね、うん、当時の有名女優がそこにちゃんとね収まってる。
はあ、 じゃあもう紫外線でね、日焼けすることなく野球が楽しめますということで女優さんが来はったんですかね。
そういうことですね、うん、でそのね、まあ、あのずっとつけてた屋根というのがね、はい、まあ言ったらアルプススタンドの方にも伸びたっていう話はしましたよね、はい、でね、こうそこまで伸びてたんが戦前だったんですけども、やっぱりこの日本もね、この戦争で苦しくなってくると、この金属類ね、このこうね、こう
供
出しなければならないということがあって、はい、うん、で甲子園球場もこの昭和18年にその屋根を全部、まあ言ったら供出したんですよ。
ほ
ー、だから戦前から戦後もしばらくの間、戦後もですね、屋根のない甲子園。
へー、そういう時代もあったんですね。
そうなんです、
うん、
でそれからですね、こう屋根というのをまた復活させようはないかということで、
はい、
この1951年にね、うん、今度は鉄やなくてジュラルミン製のね、
はい、
屋根がなったので、まあ鉄よりもね、あれ鉄ってちょっと赤じゃないですか、
はい、
ジュラルミンって銀みたいじゃないですか、
はい、
で銀酸という名前だった。
ああ、なるほどね。今もその銀酸なんですか。
そうですね、それからね、アルミ合金になったりね、
はい、
ガルバリウムになったりとかね、
はい、
こういろいろ考えてこう変えていって、
は
あ、でまあ屋根の上にはね、まあ、太陽光パネル入れたりとかね、
うん、
まあ、スイートルーム作ったりね、なんかあるじゃないですか、一番上のところにね、はいはい、ということでどんどんどんどん変遷をしてるんですけれども、
はい、
やっぱりね、昔そのアルプススタンドというところが屋根あったじゃないですか、
も
ともとね、そこでね、今回なんか阪神電鉄発表してました、このアルプススタンドにまた屋根を復活させようか。
へー、そうなんですか。
そうなんですね、
うん、
これで戦前の形にまたね、戻っていったという、戻っていくでしょうね、こう形がね。
あ、
でもその間もう変わってるところはたくさんありましたね。
ス
タンドは変わってるし、
ね、うん、
そしてまあそのスコアボードはどんどんね変遷してるし、
うん、
まあさらにね変わったところとしゅうとですね、まあ電気もね、まあ、なかなか変わったりするんですけども、
はい、
その辺のお話は次回にね、
はい、
やりたいと思います
ということで、ここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それではお願いします、丸山先生。
はい、新しい観客席がビューッと伸びて、
はい、
それがアルプススタンドという名前になりました。
はい、
そして残りのところもビューンと50段になりましたけども、その名前、一体最初は何という名前に名付けられたでしょうかというのが問題ですね。
残念ながら定着しなかった。
そういうこと
です。そのネーミングですね。
アルプスタンドに次にできた。
はい、なんとなく似たような感じのですが。はい、お答えをお寄せください。さて、来週はですね、甲子園の伝統ということで、またお話を伺いたいと思います。さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史。ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。